金山の狐。ずっと昔、梅ヶ島の山の上の7軒ほどの小さな村に、おじいさんが猫1匹と一緒に住んでいました。家の前に梅の大木があったので、みんなは梅じいさんと呼んでいました。その頃、里の方ではあちこちで金が取れ出しました。里の人たちが金を探して山に穴を掘ったり、川で砂金を取ったりと騒がしくなっている様子が伝わってきました。この話を聞いた梅じいさんは、そうじゃ、里へ下る山道の途中に水が染み出している岩がある。あそこを掘ったら金が出るかもしれないぞと思いつきました。そこで善は急げと、次の日朝早くから鶴橋、のみ、玄能などの古い道具を持ち出して岩を掘り始めました。ところが、何日岩を掘っても染み出てくる水が増えるばかりで、穴は大きくなりません。ああ、疲れたわい。もうこんな馬鹿らしいことはやめにしようか。そう思いながら、昼飯の麺パを開けた時です。どこからか、金色のきれいな毛並みの狐が現れたのです。そして、きちんと前足をそろえて座り、梅じいさんをじっと見ています。じいさんが、麺パの冷えと麦の飯を狐の前に置くと、それをくわえてどこかへ消えてしまいました。
あんな美しい狐は見たことがない。不思議なこともあるものだ。
次の日、狐が来たら分けてあげようと昼飯を多めに持って出かけましたが、狐は出てきませんでした。一旦はもうやめようと思った岩掘りでしたが、この狐との出会いは神様からの良いお告げだろうと、梅じいさんは今までより一層岩掘りに精を出しました。それから長いこと頑張って、人が座って入れるほどの穴が5尺ほど奥に進んだものの、やはり金を見ることはできませんでした。水が染み出るこの岩穴は、夏の暑い日でも凍えるほどの冷たさで、年寄りの体にはかなりこたえたのでしょう。そのせいで、梅じいさんは猫を残してあっけなく死んでしまいました。山の上の小さな村から里へ通じる一本の山道。その途中に残された梅じいさんが苦労して掘った穴。いつしか村の人たちはこの穴を金山と呼ぶようになりました。そしてここを通るたびに穴の中を覗いたり、穴から出る水を飲んだりして梅じいさんをしのんでいました。そんなある冬の夜、梅じいさんの隣の家の菊兵衛どんが提灯をぶら下げてこの山道を歩いていました。金山の前に差し掛かると、穴の中から梅じいさんと澄んだ声が聞こえます。菊兵衛どんが不思議に思って穴の中を覗いてみると、横一文字に2つの光るものが見えます。なんだろうと穴に提灯をかざしてよく見れば、金色のきれいな毛並みの狐がちゃんと前足をそろえて座り、笑いながらこっちを見ているではありませんか。菊兵衛どんはびっくり仰天、一目散に駆け出しました。すると今度は大きな声で、梅じいさんと叫びます。それが暗い山にこだまして、前からも横からも、梅じいさん、梅じいさん、梅じいさんと迫ってきます。菊兵衛どんは何度も何度も滑ったり転んだりして、やっとのことで家に戻りました。 すぐに家の中からしっかりと錠をかけ、いろりの火を赤々と燃やして一晩中寝ずに過ごしました。長い長い夜でした。夜明けを待って菊兵衛どんは村の家を一軒一軒回り、夕べの恐ろしい出来事をみんなに話しました。そこでその日はみんな仕事を休んで菊兵衛どんの家へ集まり、どうしたらいいもんだろうと一日中話し合いました。しかし何もいい工夫が見つかりません。それ以来みんな怖がって、夜この道を歩く者は誰もいなくなりました。昼間でも金山の穴の前を通ると、背中に冷たい水が流れるような気味悪さを感じるので、穴には目をやらず逃げるように足早に通り過ぎるのでした。いてつく冬の新月の晩、村の人全員が集まる寄り合いがありました。会が終わってみんなが外に出た時、空からとても明るい星が二つ並んで降ってくるのが見えました。みんなが驚いて見守っていると、その二つ星は金山の方へと流れていったのです。この時流れ星を見ていた全員の頭の中に、あの梅じいさんのことと金色の美しい狐のことが浮かびました。これは何かのお告げに違いないと思った村の人たちは、お坊さんに頼んで金山の穴にお経をあげてもらいました。お坊さんは言いました。梅じいさんも狐も今は西の山の上に並んで輝く星になって、極楽浄土で豊かな日を送っています。二つの流れ星はみんな元気かねという挨拶です。これから金山の穴の前を通るときは笑顔で通ること、村のみんなが仲良く暮らすことを守ってください。そうすれば穴の前を通ってももう背筋が寒くなることはありません。それ以来みんなはお坊さんに言われた通りにしました。すると金山の前を通るとき、昼でも夜でも何も怖いことはなくなりました。辛いことや面白くないことがあっても、みんなが笑顔で仲良く暮らして、今は家も増え、人も増えて、平和で豊かな村になったということです。